こっち側にまだ電気がついてないんですよね。だからちょっとこっち側暗いですけれども申し訳ありませんね。まだこれ本当は工事完成してなくて実は20日まで工事なんですけれども、それをまあ、どうしても今日は場所がないということで、工事中なんで本当は工事の人は入ってくれない方がいいって言ったんですけど、まあ朝の礼拝だけここ使うことを許可いただきまして使わせてもらっています。でまた工事が明日から続きまして、来週の日曜日が本格的にこの場所を使える、正式に使える時になりますので、そう思っておきたいと思います。皆さんお祈りをありがとうございました。11月1日から13日までのイスラエル派遣に行ってまいりまして、先週の日曜日ガリラヤ湖でもうすでにご存知でしょうけれども、今開いていただきました第二歴代史の20章のところですね、その中の神の戦いという言葉が今年度の言葉として与えられてきたわけであります。でこれはこの神の戦いという言葉だけではなくてですね、夏のパトモス派遣の時に、ちょうど今日、使徒行伝16章が南西教会のディボーションですけれども、使徒行伝16章のところから、マケドニアの叫びということが語られて、宣教ということが、まあ、宣教はいつもしなければいけないんですけれども、特にこれから本格的に宣教ということが、群れに初めて語られたわけですね、26年経って。で、教会の核心の使命は宣教だと思いますので、いよいよ準備ができて、これから、そこに入ったということになりますね。それがマケドニアの叫びで語られて、夏の白馬キャンプでマケドニアの虹ですね。10種を持っている方は10種の表紙が、マケドニアの虹なんですけれども、ね、その10種の表紙、あ、ちょっと貸してくれる？ありがとう。ちょっと私のね、貸しちゃった方がいい、ね。これですね、これマケドニアの虹ですね。これマケドニアなんですね。ね、でこれ、今度、御子に従うが再販されますが、それもマケドニアの虹みたいですけれども、ね、こうなんですね。で、これは何を見せるかって言ったら、虹は約束ですので、祝福される。身がつくってことですね。だから、マケドニアの、マケドニアですね、つまり、神様が導かれる場所の叫んでる人たちのところに届くときに、非常に豊かな身と祝福がこれから始まってくるということを示されたわけですね。でその派遣、その流れの中で今回言われた言葉が、神の戦いってことなんですね。で、これから、まあ、宣教って言ったとき、一つはノンクリスチャンへの伝道、もう一つは、超教派の働きということを神様は言っておられます。でこの二つの面に関して、神様がこれから、非常に身をつける働きをなせるんですけど、それは神様の戦いであるということをね、主は語られたわけですね。で今日はそこのところからですね、じゃあどういうふうに戦うのかということで、まあ、2つのポイントに絞りながらですね、見ていきたいと思いますけれども、その大歴代史の20章のところを見るとね、特徴があるんですね。それは何かと言いますとですね、大歴代史の20章はどういうことかというとですね、これはヨシャパテのところなんですね。ほとんどの方はご存知でしょうけど、一応確認のために一節を見てください。一層言いますと、ね、1ページ前ですね、3版ですと761ページですけれども、2版の方はもっと高いページです。一節から言いますと、この地モアブ人とアモン人及び彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきたと。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタツォンタマル、すなわちエンゲルに来ています。ヨシャパテは恐れ、ただひたすらに主に求め、ユダ全国に断食を告したと、こう書いてあります。で何かというと、これはモアブ人とアモン人がそのユダですね、ヨシャパテ王のところに攻めてきたわけですね。そしてヨシャパテが恐れるほどの大軍が攻めてきて、そしてどうなったかというと、 このまま行って明日全滅すると、間違いなくユダは全滅させられると。でこれはそして彼はどうしたかというと、断食を全国に告して、そして、国民挙げて祈るわけですね。でちょっと飛ばしますが、14節、13節ね、その後ずっと12節まで祈りが書いてあります。今日は時間がありませんが、そこは書きます。で13節で、ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいたと、ここ書いてある。だ小さい子供も一緒にいたって書いてある。で書いてないけど、おそらく子供も一緒に断食したんだと思います。で子供が断食したのは強制させられてしたというよりも、子供でも分かるぐらい、明日になったらもう自分たちも死んでしまう、この国が滅んでしまうって子供でも分かるぐらい絶体絶命の状況だった。幼い子供でも明日になったら自分たちはもう殺されて死んでしまうと分かるぐらい大軍がやってきて、子供でも分かるぐらい絶体絶命の状況だったわけですね。だからもう子供たちもみんな挙げて断食して神におったんですね。その時神は語ってこられたわけであります。で今年神の戦いということを新年外来語で語られまして、私は新街道で始まることを思った時ですね、本当に思ったんですね。まず1000名ね、すでに神様与えてくださってますけど、霊的には実際的に1000名、この年のうち神様与えてくださるなってことを本気で思ったんです。 いつかリバイバルが来るって信じることは簡単ですけど、この年のうちに1000名来るっていうことをね、信じるのは、あの主が与えてくださいとなかなか難しいんですけど、あのなんか信じれるんですね今ね。なんか主が今年はすごいちょっと今までは違うことをなさるなと思ったわけですね。1000名って少ないですよ全然ね。それでリバイバルと思ってませんから。でもとりあえずね、でその時に、10日の日に先ほど言いましたように、本当に私の教会で最も真実に礼拝してたと思いますけども、たっくんが落ちて転落したという話を聞きました。3階からですね。で、聞いたらですね、うちのイデアジュニアはですね、まだ小学校4年で10歳なんですけど、なんか島本さんと一緒に1時間半に乗ったそうです。そのためにね。で彼が1時間半に乗ったのは初めてだと思います。生まれて初めて。で私のために乗ってくれたことはない何かというとね、あの彼でも分かるんですね、大変な時代になってるってことが、ね、でこれは神様が与えてくださったあのチャレンジだと思います。で一番主に近かった彼があの今痛みを通ってますけれども、これ教会に対するチャレンジだと思っています。私の手にはどうにもこともできません。おそらく彼のことを一番愛しているのはご両親でしょう。そのご両親でもどうすることもできません。私たちの手には何もできないんです。ヨシャバテもそうだった。彼は一国の王として国民を助けて国を守りたかったけど、何をしたっても伝命すると思った。だから断食して神に向かって叫んだんです。主を助けてくださいって。その時に神様は預言者を通して言葉を与えたんです。それがですね、14節、時に諸霊が集団の中でアサフ族の出のレビキドヤヘジェの上に臨んだ。彼はマタニアの子、エイエルの子、ベナヤの子、デカリアの子であるって書いてあります。ここしか出てこないんです。この人はすごく有名なイデアとかエレミアとかエデキエルとかエリアとかエリシャじゃない。でもここしか出てこないけど、確かに神がこの人を通してこの時預言を語った。で預言の意図は何かというとですね、聖書を通して語ります、説教を通して語ります、摂理を通してもちろん神が語られます、夢でも語られます。でも預言の意図は非常に具体的に語ってくださる。これ預言を見たらこう書いてあるね。15節から、彼は言った、ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテよ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうせられます。あなた方はこのおびただしい大軍のように恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、神様の戦いだって書いてあるんですね。で皆さん、これから魂を勝ち取る戦いというのは私の戦いではなく神の戦いです。で皆さんの前に許されてくるいろんな困難があると思います。病気であったり、経済であったり、人間関係であったり、ね、で今回この、ね、匠君のことで非常に厳しいことを許されましたけど、はっきりこれはもう私は確信しています。これは単なる事故とか気がという問題ではありません。はっきり背後にサタンがいる。で昨日というかもう今朝方なんですけど、ちょっと昨日飛行機がですね、予定の飛行機が乗れなくてテルアビブで1時間遅れまして、で違う飛行機に乗って帰ってきましたので、成田に着いたのが、もう夕方でですね、で、福岡に着いたのが10時で、そして長崎に着いたのが12時半ぐらいだったんですけれども、まず最初に彼が転落したところで礼拝をして、縛りと宣言をして、それから病院に行ってお祈りをさせていただきました。その時ふっと思い出したんですね、彼が生まれたのは20年前の11月3日です。今年20歳になりましたから。でその直後に彼は胆道閉鎖症ということで本当に死ぬ可能性があったわけですね。彼が生まれた直後にサタンは、匠君の命を奪いに来たんです、はっきり。そして20年経って成人した時に再びサタンは命を奪いに来たんです。この群れが本線に入った時に、これはね、特別な神の手を借り、昨日祈った時に思い出したんですね。でこれは単に匠君の問題ではないと思います。はっきり神様が教会に語っていることはこの中にある。はっきり最後にサタンがいる。で皆さんはですね、いろんな問題が目の前に来ると思うんですね。でね、もちろん病気は病気ですよ。でもその背後にサタンがいい。経済の問題は経済の問題でしょう、ね、罪の問題はあるでしょう。でもはっきりその背後にサタンがいるんだってことを知ってください。闇の力が、私たちはそれと戦わなきゃいけない。でそれと戦うのは神の戦いなんです。私の肉の戦いではないし、私の努力や私の根性や私の頑張りというのではない。まさにそれは神様の戦いなんです。これをはっきりしてほしいんですね。で、神の戦いに預かれる恵みは、私たちがそれにふさわしいからとか、私が立派だからではないのです。私がイエス・キリストの十字架を信じたがゆえに、私たちはその戦いに召し出されたんです。全くふさわしくなくても、神様が戦ってくださるために。で、そして、元に戻りますが、予言を通して何を語ったか、この後ね、 神の戦いでどう戦うか、16節、明日、時ですよ。いつ、明日、彼らのところに攻め下れ。彼らってどこに？見よ、彼らはツイトンの登り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の旅のはずで彼らに会うと。明日、彼らは登ってくるから、そのエルエルのツイートの登り道から戻ってくるから、エルエルの旅の、こういうことはわけわからないけど、わかりやすければ、ね、今日、ね、長崎大学病院の、東病棟の南護室ってあるんですけど、ちょっとプライベートに変わるから言いませんけど、その南護室で、そこで祈りに行けっていうようなものです。ものすごく具体的なんです、神の指示は。あやふやじゃないんです。いつ、どこに行って何をしろっていう明確な神様からの言葉なの。これ予言なんですよ。予言の素晴らしい点は何かというとね、非常に具体的に語ってくるんです。でね、この死の時間の胸に何かというと、この予言がすでに賜物として与えられてるんですね。これはもう見事です。言い出すとキリがないからちょっと言いませんけども、賛美のことでも、もう二十何年前から賛美がで歌手がで世界で歌えるなり日本で歌えるなりと言われました、ね、その頃全くそういう賛美があれだったの。そして10年前に踏み出せって言われて歌詞を作ったの。ものすごく具体的だったんですね。これから避難中傷が始まります。3回起こるって言われたんですね。そのうち2回目なんですけど、次は与党の戦いです、ね、でこの、その避難中傷が起こると、でもうそれを通して確かでないもの、まあ、腐った柱っていうね、ちょっとかなり厳しい予言なんですけど、が取り除かれると。だから一切人間的な対応はするな、ということだったの。で、避難中傷の内容はね、裁判したら 100% 勝てる内容だったんです。本当に。ところがですね、神様言われました。絶対してはいけないって。徹底して感謝しろって。その中で、2倍の感謝、10倍の感謝、100倍の感謝、感謝の戦士って言って、感謝は身についちゃったんです。で実はこの感謝が、賛美と一つになってリバイバルの霊を、日本の霊を破るリバイバルのポイントだった。実は面白いですよね。それで予言というのはものすごく具体的なんで、でそれを通過した後に逆にサタンが使ったインターネットを通して神様の働きが起こるということを予言された。前もってね、すごく具体的な指示だったんで、その通りに今なってるんです。インターネットを通して毎週あの時の人が来てますし、宮台教会というのはですね、はっきり申し上げます、牧師が3人倒れました。あんまり詳しいことは言いませんけども、ね、その宮台教会に使わされた南君のところでアンティオクのインターネットを通して人が来て、そこから破れたんです。この1年間で、去年1年間で 4.5 倍になりました。今礼拝はそれまで南君たち夫妻と初子ちゃんと赤井との和正4人だった。今は礼拝は少なくて16人、多い時は18人です。もっと増えてるかもしれません。これは普通じゃないですよね。一番厳しかった地なんです。実はそこで起こったの、予言通りなんで。皆さんね、この予言の働きってのはもちろんですから吟味するんですよ。もちろん吟味するんです。これもすぐじゃん。でこの時神は予言を通して語られたの、具体的に。そして彼らはその予言の言葉を受け止めてね、まあ、旧約ですからそれを受け止めて、新約時代はしっかり吟味して神するんですけども、そして彼らはそれを信じたんです、神の言葉を。で、ね、神が語られる言葉を信じるのです。そして何をしたかったら、彼らは信じてない人があったら、ここからね、神の戦い方を2つ。1つ目、賛美隊を最前線に出したんですね。で、皆さん、これ戦争なんですね。エリコの城壁の時もそうなんですけど、ね、こう回りなさいとは言いましたけども、あれはいつもろかな戦い方ですよね、エリコの城壁の時。何かあったら、ね、敵に横を見せることになりましたから、攻めやすいし、ね、こう7回回ったりしたら自分たちの場所を教えるようなもんですから、バカみたいですよね。この時もそうで、賛美隊を一番前に立てたわけですよ。戦争の時に。で、普通こう思いませんか、賛美隊って一番前は精兵外国で一番敵が詰めてくるから。でね、普通はどういうか、賛美隊っていうのは横か後ろでね、これ、ね、精兵が前に行くのをね、横か後ろでこうね、神様ハレルヤとか言ってこう賛美して祈ってこうやりながら、こう後ろで援護して賛美しているっていうのはイメージとしてありませんか、普通。普通そんなイメージですよね。とこの時の戦い方は何かあったら、一番前に賛美隊を出して、賛美隊はもちろん釣り込みを持って賛美しません。ギターとか、今ではギターとかね、まあ、楽器を持っていくんですよ。ね。だから、まあ、今ではこう、みんなそれこそギターとかなんかも持ってこう出ていくわけですね。で、向こうは、こう、槍とか弾とか、まあ、今では銃とかを持ってるわけですよね。そこの最前線に楽器を持った人たちで行ったら、まあ、はっきり言ってバカですよね。これ皆殺しにされるじゃないですか、戦争なんだから。でもね、彼らは賛美隊を前面に立てたんです。何かって、 それは主を礼拝するものが重大だ。賛美隊のポイントは2つあります。1つは歌う賛美ね。歌う賛美の鍵は何かというとね、皆さんね、歌がうまいか下手かじゃないんです。ね、もちろん歌える方がいいですよ。ね、でも、いいですか、そういうことが問題じゃないんです。賛美隊っていうのはね、うまいか下手かじゃないんです。どれほど真実に主を礼拝しているかなんです。礼拝するときに何が起こるかというと、神がそこに住まわれるんです。で、聖書の神様が住むと何が起こるかというと、奇跡が始まります。今、なんだっけ、彼の牧師をしている桑岡さんはね、桑岡牧師はですね、生まれて初めて教会が来たとき、今村さんと同じ職場だったんですね。そして今村さんが誘ってきたんです。で、いろんな宗教を転々として、もう絶望してたんです、宗教に。神なんかこの世にいないんだなと思ったんです。息子さんが実は足が悪くてね、あんまりよく知らないでしょうけど、実は和正君が足が小さいというか悪くて、突然パタンって倒れるんですって。で、バレーボールして好きだったんだけど、足が悪くて、本当にちょっと実はそれで何とか直してやりたいと思っていろんな宗教を転々としてね、お金もかけて言ってました。もう本当にお金もかけてやったけどダメだったって ね。そしてなんか今村さんが来て、今村さんがなんか輝いていたんでしょうね。そしてこうね、会社のメールでやり取りして、教会来たわけです。生まれて初めてね。で、来た時は旧街道で、赤い十字架しかなくて、こんな綺麗にしてませんでしたからね、野ざらしでしたから下がね。だからね、一生思ったんですって、ステンドグラスをイメージしてきたのに、ね、全然なんかこう赤いでかい、今日は小さいですけど赤いでかい十字架があるだけで、あとはなんかこうなんか綺麗じゃないでしょ。だからね、大丈夫かしらと思ったんですって。でも真ん中に座っちゃったから帰るに帰れなくてね、どうしようと思った賛美が始まったんです。で、私たちは本当に礼拝していました。賛美が始まった瞬間ですか、生まれて初めて聞く賛美ですからね、歌詞の意味もわからない、曲も初めて、歌詞も初めてなんです。だからわからないなんです。なのに彼女は神に触れられて涙が止まらなくなったんです。礼拝が終わるまで2時間、そして涙とともに彼女は癒されたんです。毎晩お酒を飲んで寝ていました。お酒を飲まずにはやれなかった。彼女は営業はトップでした。息子のために必死に働いて営業をバリバリやって稼いでました。そしてそのお金をほとんどいろんな宗教に追い込んで何にもならなかった。でもここに来て、でもお酒を飲まずやりきれなかった。毎晩毎晩、その晩からお酒は一滴も飲まなくなった。その次の月の関西カリスマ聖会でタバコを毎日5、6箱吸ってた。5、6箱ですよ、100本以上。絶対タバコを予備を置いてなければ、なんか朝起きて一服、もうタバコ吸わずにやってなかった。で、最後の1本を持って1本吸ってタバコ買おうと思ったけど、終わってから買おうと思ったんですって。で、それまでいつもタバコ持ってないと平安じゃなかったんですって。で、まあいいかと思って、初めてです、まあいいかと思って正解出たんで、帰り道いいや買わなくてと思ったんです。で、思いながら明日の朝きっと欲しくなると思って、明日の朝まあいいやと思ったん。そのカリスマ正解以来、彼女は今に至るまで一本もタバコ吸ってません。今こうやってタバコを吸う人が近くに行くとふんってこうなるんですって。これは賛美なんです。たくさんいますよ。野見山さんの、娘も長崎教会のテープを聞いて大反響をしてたのに、テープを何気なく聞いた時に突然神に触れられて、これはもうそこにない、テープから流れてくる賛美に触れられて、突然涙が流れてきて悔い改めが始まった。賛美なんです、礼拝した時なんです、ね。だからね、本当に私たちが真摯に賛美をするとね、そこに神が御座を設けて臨まれる。そしたら神様は癒される方なんです。神様は愛の方なんです。神様は全てを知ってくださっている方なんです。神様は不可能のない方なんです。神様は時間も作った方なんです。だからあなたの過去も未来も神様の手の中で癒して回復することができる方なんです。神様は死に勝った方なんです。その方が御座を設けてくださる。その方が住んでくださるんです。その方が現れてくださるんです。だからね、賛美ってそこで、でもこれは歌うことじゃない。真実に主を礼拝することなんです。それが賛美なんですね。だから、では、こう手を挙げてたら礼拝があった、そうとは限らない。手を挙げなかったですね、お腹減ったなと思ってることだったり。ね。本当に神様を礼拝することなんですね。これは大きな鍵なんです。で、いい時ばかりじゃありません、人間って。とっても辛い時もあるし、きつい時もある。 でも神様は変わらない。神様の愛は変わってない。約束も変わってない。そして十字架の真実は変わってない。どんなに周りが変わり、人々が変わり、私が変わっても変わらないお方に向かって私たちは礼拝をする。その時にその主が語りかけるんですね。これは一つの賛美隊の一面で、もう一つの一面は何かというと、賛美隊というのはこう歌う賛美とともに感謝の祈りも実は賛美の一面なんです。はっきりで、私たちはこの感謝をするということはすごく重要なんですね。長崎教会はですね、教会としてはですね、感謝が私は少し弱い気がしています。私も含めてね、もうちょっと感謝を強めないといけないだろうと思いますよね。で、感謝するというのは良いことも悪いこともなんですけども、こう感謝を本当にしていきますと面白いのはね、感謝をしていきますと、ね、こう理解できないことがあるじゃないですか、ね、今回のことでもそうですね、理解できません。でも本当にそのことを感謝していく。なぜかって言ったら、神様の許しなしにはサタンも動けない。私たちのどうすることもできないやつにも神の許しの範囲でしかできない。だからそれをしたのはサタンであり、それをしたのは罪だけれども、しかしサタンの許しの範囲でしか起こらなかった、神の許しの範囲でしか起こらなかったんだから、だからそのことを感謝する。そしてその後ろに必ず神様の私の理解を超える計画があることを期待して感謝をする。で、皆さん面白いことある。サタンが人類において一番勝利したのはどうか知ってますか？サタンが一番勝利をした時は十字架なんです。救い主を殺すことができたんです。そうですね、これがサタンの一番大きな勝利だったんです。ところがそのサタンの一番大きな勝利のところが、サタンの完全な敗北の場所だったんです。これものすごく実は深い大きなんです。サタンが一番願ったことはキリストを殺すことでした。そのキリストを殺すことに成功して十字架で彼を殺したとき、サタンが一番勝ったところなんだけど、そのサタンが一番勝利したところが実はサタンの完全な敗北になったわけですね。そしてキリストは復活したの。これすごく結構大事なところなんですよ。私の人生に全く理解できない事柄や、サタンが大手を振って勝利したように思える事柄があったとき、でもそれを神の意思の中でしか起こってないんだから本当に感謝をしてというときに、その後ろにある私の理解を超える神の計画が見えてくるし、始まってくるんですね。だから感謝する人はそういう理解できない逆転を見ていくわけです。それはね、雲虹を読んだらわかります。証が溢れてるでしょ、ね、例えば何ですか、あの人デンバーの神立さん、ね、世界で一番不幸な女だと自分を思っていて、クリスチャンになってからですよね、布団をかぶって、布団じゃなくてタオルをかぶって泣いていたそうですけれども ね、お腹に赤ちゃんができた時に、アメリカ三沢でご主人がアメリカに逃げて帰っていったわけですね。で、治外法権のことがありますから、どうすることもできないわけですよね。慰謝料ももらえず、お腹に赤ちゃんがいるまま見捨てられた形になったわけですよね。最悪じゃないですか。クリスチャンだったんですよ。泣いてたわけです、ね、ずっと泣いてたわけですね。そしたら当時、まだ三沢教会がなかったので、あそこの、弘前の笹沼牧師がですね、行ってですね、感謝を教えたんです。クリスチャンだった彼女、感謝して、で、一人でできないから、笹沼さんのすごいのはね、三沢まで行ってね、一緒に感謝したんだ。毎週徹底してそこに行って一緒に感謝したんだ。だから、ね、一緒に徹底して感謝したんだ。おじさん何が起こったかったらね、彼女の人生逆転したんです。ね、ご存知のように細かく言うといっぱいありますけども、本当に元に逆転しました。で、今、ね、ご主人が亡くなられましたから、亡くなりましたからね、再婚してたんです今ね、 EJ さんと。で、特によく言われたんです、君ほど幸せな人はいないねって言われるんです、ご主人にね。彼女は本当にそうだと思うんですって。いや、ね、感謝を知ってるからですね。細かいことやっていっぱいあるんですよ。そのご主人がいたので、彼は軍だったので、直美ちゃんの生活費が全部成人するまでは見られることになったわけですね。こういうこととかね、まあ、それはほんの一事例。とにかく、まあ、いくらでもあるわけです、証しが。何があったら感謝をしてるからですよね。で、皆さん、本当に賛美隊っていうのはね、歌う賛美、礼拝と、もう一つは、本当に一つ全てのことを感謝する。何があったら神様を信じて。神様は私を愛しておられて、最善がなさらないっていうことを信じて。どんな最悪と思えることも必ず益にしてくださることを信じて、神様は愛の方だから、良いことをきっとなさられるということを信じて、感謝をする。これが賛美隊の一つのところ。 これね、この2つが大差みたいな、ね、そしてそれでね、その賛美歌前に抱いたわけですよね。で、20節を見てみますと、18節から見ますとね、それでヨシャパテは地に起伏したと、神の言葉の前に。ユダの全ての人々やエルサレムの住民も、主の前に起伏して、主を礼拝したでしょ。まさに賛美歌ですよ。キャーデル・コルドクのレビューたちが立ち上がり、大声を張り上げて、エルサレムの神主を賛美した。大声で賛美したのはどういうことかありますか。全身全力で賛美したってことです。すごいですよね。大声を上げて賛美したら、敵陣に、俺たちはここにいるって教えるようなもんでしょ。戦争なんですよ、皆さん。ね、俺たちここにいるって教えるもんじゃないですか。普通で言ったら愚かですよ。でも彼らは賛美をしたんです。愚かに見えることを、ね、そして、ね、彼らは翌朝早く言われた通りペコアの荒野に出陣します。出陣の時にヨシャパテは言いました。ユダ及びエルサレムの住民を、私のことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。信じなさいと言って、その預言者を信じ、勝利を得なさいと言われた言葉を信じて、そして民と相談して、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うために、面白いな。武装した者の前に、だから最前線に賛美隊を歌えたんです。一番最前線に。そして、面白いな歌がね、主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでって言って、喜びの声、賛美の声で書いて、喜びの声で書いてあるんです。こういうふうに歌ってないんです。神様助けてください、私たちは大変です、もう負けそうです、神様何とかしてください、あなたが助けてください、困ります、神様何とかしてくださいと言いながら、悲壮感を持って神様助けてくださいって言って出て行ったんじゃない。喜びの声を上げながら、主に感謝せよ、その恵みは特殊まで、ああ神様感謝します、ありがとうございます、あなたの身がなんて素晴らしいんでしょうって言いながら、もういいですか、どう考えたって負けるはずの高いなのに、彼らは神の言葉を信じて喜びながら出て行ったん。その声が上がった時に伏兵が出てきたん。この伏兵はいろんな説があります。天使という説もあれば、地元の兵という説もあれば、同種という説もあれば、分かりません。天国に行って聞きましょう。でも確かなことは、神の手が動いたんです。彼らが神の言葉を信じて神の言葉に従った時、そして本当に賛美隊を最前線に立てて、彼らが喜びの声を上げて神の勝利を賛美した時に、神の手が動いたんです。で、皆さん、これからね、魂を勝ち取っていくとき、皆さんの人生にいろんな問題を許されてくるでありましょう。手に負えない問題が、まず何をしたら神に聞くんですね。徹底して感謝して神に聞いてください。主は必ずまた語ってこられます。特にこれが預言の働きがもっと顕著になってくるでしょうけども、もちろん吟味してですよ。で、聖書を通してもいろんなことが書いてある。神が与えた言葉を信じて、私たちはその言葉を信じて神に従っていくんですね。二つ目のポイントは、徹底して従う。ヨシャパテは神の言葉を信じて従ったんです。何に賛美隊ね、むやみやたら言ったんじゃない。神の言われるところに従って進んだん。でもそれははっきり言って命がけです、ある意味でね。普通で言ったら、ヨシャパテだってバカじゃありませんから、賛美隊を最前線に立てたら、普通で言ったら見直しされるとわかるじゃないですか。でもそれをしたん、何か神の言葉を信じて従ったんです。で、その時に神の勝利が現れた。で、これからたくさんの人々の救いとたくさんの技をお互いの人生を通してこの一年見ていくでありましょう。その時の鍵がなかったら、主の言われることに私たちは本当に聞いて従っていくこと、予言を通して語る言葉を十分吟味して確認ができたら、教会の守りの中で従っていくこと、その時に本当に賛美隊として進んでいく時に技が起こってくるんですね。で、こういうことを覚えておいてほしいんですね。で、パウロ牧師は日本の例の壁のことを言われました。日本の例の壁は、分厚いと、今 0.2% と言われてます。本当のところのクリスチャンというのは、これはイスラム圏以下です。イスラム圏以下です。イスラム圏でももっとクリスチャン多いんです。イスラム圏より日本のクリスチャン少ないんです。ですから皆さんは超希少価値です。いや本当ですよ、皆さん。皆さん、選ばれたものです、全員。はっきり、これは特別にね、神の栄光を見るために。で、イスラエルと日本が世界で最悪なんです。世界中は知っています。で、この10年間で洗礼者や受洗者は、死の力じゃありませんけど、日本の教会全体を見たら10分の1に減っています。そして多くの教会が閉鎖されています。なぜか牧師が高齢化して引退をしたり、無牧になっているんです。これが日本の教会の冷静な現実なんです、ね、でも皆さん、いいですか、この例の壁はね、我々が体当たりしてやれるんじゃないんです。何とかするんじゃないんですね。で、神様にとって日本を救うなんて まあ、パウロがちょろいって言いましたけれども、簡単なんです、神様にとっては。ということは、神が何か特別な意味を持ってこの、ね、この壁を今許しておられるわけでしょ。でも日本はもう一つはね、30万から100万と言われる殉教者がいるわけですよ。殉教者はリバイバルを持たないと言われてるんです。かつてアフリカにたくさんの殉教者が出ました。今アフリカですごいリバイバルが起こっていますね。で、何かというと殉教の地は必ずすごい救いが起こっているんです。キリスト教の歴史というのはまず殉教があって、その後やっぱ救いが起こるというのは、これはもう歴史を調べればはっきり分かるんです。日本はすごい殉教者が出たのに、そういうことは起こってないんです。今までおかしいんです。でもこれはね、はっきりこの終わりの時に特別な神の教があることが分かります。で、我々はね、なかったらね、感謝を知ってるんですよ。この霊の壁を感謝し、この壁の向こう側に神の教があることを知ってる。我々が感謝するときに、実はこの霊の壁はもう壁でなくなるんです。問題は問題でなくなるんです。だからもう壁が破れてリバイバル起こってるっていうわけですね、いつもね。で、皆さんも問題に対して本当に感謝し始めるとね、問題はもはや問題でなくなるんです。これは受けたっていう信仰になるわけですね。で、皆さんね、これから神の御業を私たちは共に見ますけれども、どうぞ覚えておいてほしいと思いますね。主は語られます。その言葉に従って私たちが行くときに、本当にこの賛美の働き、ね、感謝と賛美の働きというのが霊の壁をここ打ち破っていくんだということをどうぞ覚えてください。で、この年私たちはそれをこれから見ていくでしょう。固い、ね、人はいると思うんですけどね、徹底して感謝してください。必ず神様語ってきますから。約束が与えられたら受けたと信じて感謝するんですね。その時に神の技が始まっていくということをね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。ちょっと時間がもう回ってますから超えていきませんけども、最後にね、皆さんね、今日もう一度ね、皆さん神様に感謝の声を上げましょう。自分の問題でも結構ですし、あるいは自分の救われてほしいこともできますし、もう一つはたっくんのためにね、一緒にね、神様に向かってね、祈ってほしいんです。私ね、すぐ思い出したことがあるんです。チャーチオンダウェイがね、でジャック・ケホード牧師も引退されましたけど、ジャック・ケホード牧師がある時ですね、一人の女の子が、まあ、女の子ともうある程度年の、ね、10代後半の女の子が足を怪我してる、骨折して、でかなりしびしわだったで、チャーチオンダウェイでジャック・ケホード牧師がその人のことを言って、みんなでそれぞれで神に向かって、彼女のために神様に賛美と感謝の歌を歌いましょうって、みんなでそれぞれに神に向かって賛美と感謝の歌を歌い、お祈りしたそうです。そしたらその子の足は完全に癒されたんです。実はその子はバレリーナというかバレエのダンサーだったんです。足は痛めたことは彼女の人生に致命傷だったんです。そのことは一切言わなかった。でもそれでみんなで教会でその時伝えた時に、その奇跡が起こったんですね。でなんですね、11月10日にタックンは連絡しました。でこれはもう7日の日に言葉をもらって、この週起こったわけですね。はっきり神様は、このサタンがこれをしたんですけれども、このことの後に神の計画があります。で、言葉をまとめていたんですけど、元通りにしたって言葉を私は昨日はっきりもらったんですね。使徒行伝の15章にありますけど、元通りにしたって。で、必ず完全に彼は回復します。で、もし私は願っているのは単に元通りになるんじゃなくて、ずっと願ったことは、タックンが耳が癒されるようにって完全に癒されて願ってました。単に元通りになるんじゃなくて、本当に耳が聞こえるようになって、ね、完全に癒されて帰ってくるように、一緒にね、神様に向かってね、願って祈ってほしいと思うんですね。で、皆さん自分の祈りもあるでしょうけど、それも一緒にね、神様に願って祈りたいというふうに思います。で、日本人は声出すの得意じゃないんです。韓国人じゃありませんからね。だから毎週しろなんて言ってないでしょ、私は、ね、で、正直そんなことは普通はしません、ね、普通しないことをするから意味があるんです。はっきりと思ってします。神様の前、人ではありません。神様の前に私の信仰を表しましょう。他の人が気が狂って言っても構いません。ダビデは、奥さんの、があなた王様なのになんて恥ずかしいことをしてと言いました。でも私は神に認められたいんだって。ダビデは神に立てられました。そういった奥さんは一生子供が与えられなくなってしまいました、ね、神様の前に私の信仰を表しましょう。自分のことでも結構ですね。で、教会のことも含めてね、ちょっと今日はそれを、ね、表したいので、ちょっとお立ちください、ね、そして声に出して、ね、皆さん祈りで結構ですので、神様に向かって賛美と感謝の声を持ってね、今祈りたいと、短く1分か2分間ぐらいですけれども、声に出して自分のことでもいいし、特に匠君のことを祈ってください。彼が癒されて回復して元気になることを信じて、 癒してくださいというよりは癒されることを信じて感謝と祈りを、ね、捧げてほしいと思います。それでは一緒に祈りたいと思います。はい、それではお祈りします。天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。どうぞ一人一人に今言葉を与えてくださり、最初に言います、言葉を与えてくださり、祈りを与えてくださり、賛美を与えてください。イエス・キリストの皆によってこの地に働いている、この沈黙させてくる、言葉を奪ってきてくる霊の力を完全にしろ。この地に働いている死の力、言葉を奪う力、否定の霊の力を完全に打ち砕く。イエス様、イエスキリストは今聖の力を解き放ちます。聖の力を解き放ちます。聖の力を解き放ちます。イエス様、皆によってお願いします。アメン。神様、お祈りしましょう。天の父様、あなたを皆を褒めたたえます。イエス様、あなたは匠君のうちに宮沢をなし、完全にその顔を癒してくださることを本当にありがとうございます。彼が再び立ち上がってここで富士山見ていくことをありがとうございます。イエス様、あなたは素晴らしいことをしてくださっています。そのあたりのお賛美いたします。あなたを褒めたたえます。喜びます。あなたを褒めます。本当に感謝します。イエス様、心から喜びをあなたを褒めたたえます。感謝いたします。このことをされたことの上にあなたを賛美します。このことをされたことにあなたを褒めたたえます。イエス様、このことの背後にあなたの素晴らしい計画があり、このことをしなたよくらしかったことがあります。私は理解を進む計画があることを感謝いたします。あなたは主の方、奇跡の方、癒しの方、復活の方であることをありがとうございます。あなたはそれをなせることがあります。イエス様、本当にありがとうございます。私、喜び踊ります。主、ありがとうございます。本当に神様、あなたを褒めたたえます。賛美いたします。神様、私喜びます。神様、あなたは素晴らしい方です。今最良してること、本当にありがとうございます。神様、あなたは最高の方です。本当に神様、あなたを賛美いたします。ありがとうございます。あなたのこととして栄光らしくされることをありがとうございます。私はそれを見ます。それことを見ることを本当に感謝いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。皆さん、本当にありがとうございます。感謝いたします。愛する天様、あなたの皆をおめでとうございます。また一人一人がこの年必ず直面する問題があると思いますが、その時に賛美隊と伝えてください。神の主の朝日教会の礼拝の旅ごとの賛美が生きた賛美となるように、神様がご臨在してくださってご自由に働くことも敵になる賛美となるように、どうぞ私たちを真に礼拝するものとして、真に賛美隊として、そして神の声を聞く耳を開いてくださって、従うものとして導いていってください。あなたがこの年用意されている素晴らしい勝利と祝福の上にありがとうございます。あなたがこの年与えてくださる魂の上にありがとうございます。あなたがまずその初めに、イエス様、たくんの上にあなたの栄光を表してくださり、癒しと奇跡と回復を与えてくださることをありがとうございます。それを速やかになしてくださることをありがとうございます。感謝します。あなたを褒めたたえます。ありがとうございます。イエス様、皆によってお祈りいたします。アメン。もう一緒に感謝します。それでは、ハレルヤを賛美します。お願いします。聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。